フェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日はね、私一人でお届けしますけども、先週ね、お話ししたように、秋のツアーアライブ2がね全部終了いたしまして、で最後にね、東京の中野坂上、メロディア東京というところで、打ち上げライブというのをねやったんですけど、これがまたね大盛り上がりでございまして、なんかものすごくお客さんが来てくださってね、本当にお越しくださった皆さん本当にどうもありがとうございました。最後の締めくくりをね、めちゃくちゃ盛り上がって、締められたんで、あとはもうあれですね、クリスマスライブがある、そして年末にもう一本ねライブあるんですけども、まあそんな感じで粛々とスケジュールがどんどん進んでおりまして、もうね春のツアーも、日程が今少しずつ固まりつつあるので、これがまた、正式に決まったらどんどん発表していこうかなと思っております。その前に我々は年明けにねレコーディングに入って、新しいアルバムをついに、制作に入らなければいけないんですけどもね、もう曲がだいぶできてきてますし、もう秋のツアーで新曲をどんどん、投入してね、ライブで育ててきましたので、なんか今までのレコーディングとはまたちょっと違った、なんでしょうね、もうすでにライブで何本もこうライブでやってる曲、育った曲を、レコーディングするわけですから、なんか迷いがないというかね、そんな感じでテキパキいくんではないかなと思っております。そしてまあ春からその新しいアルバムを引っ提げて、全国ツアーをやろうと思ってますんで、またよろしくお願いします。さあ、それではですね、今日はお便りがね、ちょっとあれですよ、リスナー同士のこのね、内紛劇がお家騒動がございましてねそれをちょっとお届けしようかなと思います。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 S さん、クラゲさん、こんばんは。ジャイアンくん、私も最近なんかそうなんじゃないかなって思い始めてたの。ハリー悪魔説ありましたね、ジャイアンからお前は悪魔だってね本当に最初の印象は爽やか好青年だったんだよね。エアコンから垂れてきた水を私にかけるなんていたずらを、してたって知ってから、なんか違うかもって思い始めて、一枚ずつ好青年の皮が剥がれてってます。爽やか担当も解任しなきゃいけないのかもね、担当違うのかもね騙されたとは言わないけど、打ち解けてくれてるんだってことにしときますね。食べかけのピーナッツをカバンに入れてるジャイアン君は果たして本当はどんな青年なんでしょうね。無口でいつもニコニコな印象のスネオ君も、 S さん、クラゲさん、この3人かなりの逸材ですね。この番組ではすでに下克上になってるし、私が感じた新しい風ってことだけは当たってました。いろんな意味でね。彼らに名古屋を任せても大丈夫でしょうかっていうね、大丈夫かなと思ってたところにこういろいろね、来てるんですよ。Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。何なんだとジャイアン、誰が悪魔じゃ。ああそうだよ、俺は悪魔のレコードを買って悪魔に魂を売る、もう魂を売って身も心も悪魔に捧げていた男だよ。そのおかげで今の俺があるんだから、ジャイアンにつべこべ言われる筋合いはないもんね。もう蔦屋ハリー店の入り口にジャイアンお断りの張り紙しとくわ。それに引き換えスネオはいいやつなんですよ。Sさん、クラゲさん、スネアは高校の頃僕の仕事先にアルバイトに来てた後輩にあたるやつなんですが、もともとピアノをやっていたおかげで、僕の作る曲のアレンジをしてくれたり、微妙な音のズレを指摘してくれたりと、本当に頼れるやつなんです。まさにエースさんとクラゲさんの関係性に近いんじゃないかと恐れながら思っております。そうかと思えばジャイアンという男はエフェクターはコンビニの袋に入れて持ち歩くわ、そのエフェクターはチューナーとしてしか使ってないわ、僕が曲の中にベースソロを用意してもそんなもんはいらんとか言うし、いつだったか大切なのはメロディーだというエースさんの言葉、パクらせていただきますとか言ってたけど、あんた曲作ってきたことないじゃん。曲どころかリフの一つも持ってきたことないじゃん、どの口が言うんじゃボケー。もうすっかりフェイストゥエースの虜になった今、エースさんとクラゲさんのようにツートップでやろうかな。ねえ、スネオ。でもまあ、ここまで来たら腐れ縁ですし、しょうがないからジャイアンの居場所も残しといてやるかな。ジャイアンはいじりキャラとしての存在感があるんで、そこだけは好きです。悪魔と言われて、嬉しいハリーでした。ね。さあ、もう一つですよ。Sさん、クラゲさん、こんにちは。スネオです。来た。ついに来ました、スネオから。先日の薄い峠の放送にて、お二人からのリクエストをいただいたので、早々チクリのメールをさせていただきます。まずはジャイアン。ジャイアンのこだわりの食事方法について報告いたします。その1、回転寿司での食べ方。テーブル席に座るや否や、流れてくるお寿司を片っ端から手に取り、テーブル全面に並べてから一気に食べる。すごいですね。その2、ラーメンの食べ方。まずはじめに、スープを全部飲み干す。その後、残った麺、かっこ、もちろん大盛り、だけを一気に食べる。その3、ハンバーガーの食べ方。某有名ハンバーガー屋さんにて、ハンバーガーを10個注文。その10個を一気に食べる。その4、肉まんの食べ方。コンビニにて、レジの横にある肉まんの入っているケースを指差し、これ全部ちょうだいと注文。またまた全部一気に食べる。どうやらジャイアンはたくさんの量を一気に食べることが多いようです。そしてハリー。うちのバンドのリーダーとしてメンバーを引っ張ってくれている存在。いろいろな引き出しや情報などを持ってきてくれる。まさにハリエモン。時には厳しく、時には優しく、自己中心的なところもあり、ジャイアンよりジャイアンっぽい時もあります。そんなハリーにはド S な彼女がいます。お、来たぞ来たぞ。いつも何かしら罵られています。ハリーがその彼女にフェイストゥエースを聞かせたら、こんな感想が来たそうです。お前にしてはまともだな。ハリーはとても嬉しそうでした。以上、スネオからのチクリでした。ということでね、なんだかいいですね、スネオのチクリ。すごいね、ラーメン、何スープ全部飲み干してから残った麺をって、これどうなんでしょう、美味しいのかな、こういう食い方して。まあ、回転寿司の食べ方とは別にね、そういう人もたまにはいるだろうし、あれですけど、ちょっとこのラーメンの食べ方は、納得いかないな。これ今度ジャイアン本人に 聞いてみましょう。しかしすごいね、ハンバーガー10個注文とか、あの肉まんのケースの中身全部一気食い、しかもすごいですね、よく食うんですね。でもカバンの中には食いかけのピーナッツがあるおかしい、おかしいよ君ら、ということで今日の1曲目聞いてください。フェイス2エースで灯火。一人でね、いつものように自宅で収録しております、もう12月に入りましてね、なんかやっぱりだんだん寒くなってきましたね。冬、本格的な冬の訪れですね、なんかもう空気の匂いが冬の匂いになってね、こうなんていうんですかね、鼻の奥が痛くなるような冷たい空気だったりね、こう凛とした空気で、とっても冬らしい感じになってきました、さあ12月になって最初の週もこの番組が地上波で放送になっている頃、土曜日ですね、私は大阪の高槻市というところでね、アコースティックライブを一人で、ね、やっております。で土曜日にその大阪の高槻でライブがあって、珍しく翌日曜日が何も入ってなかったんですよ。で、ああ日曜日のんびり東京に帰ってこようと思ってたところですね、あれは9月の末、10月頭ぐらいからかな、いつだったかな、元バウアウの山本恭司さんね、日本が誇るスーパーギタリストですけどもね、山本恭司さんからメールいただきまして、12月の6日空いてるって入ってたらライブやろうよってお誘いのメールが来まして、ねえ、山本恭司さん2回ぐらい一緒にツアーを回ってね、アコースティックで、ライブを一緒にやらせていただいたんですけども、その恭司さんからお誘いのメールをいただきましてね、で場所を聞いたらね、千葉県の茂原っていうところなんですね茂原ってどこと思って、名前はもちろん茂原って市っていうところは知ってましたけども、どの辺にあるのかさっぱり分かんなくて、地図で見たら、房総半島の付け根の真ん中辺ですね。で東京駅から、特急で、1時間弱ぐらいかかるのかな、そういうところでライブやるから来てって言われて恭司さんに誘われたらこれは断れないですよ。もうはいっつって2つ返事でね、参加するんですけども、そのために僕は土曜日の高槻、終わったら翌日曜日はもう結構朝早く起きてね、 一旦京都まで出て新幹線に乗り換えて東京駅戻ってきて、それで東京駅からまたその特急電車に乗って千葉県の茂原まで長旅ですね。もうどうしよう、朝つらそう。でもね、頑張ってちょっと行ってきますんでね、またどんなライブだったかは番組でご報告できるかな、できたらします。そしてそれが終わるとクリスマスライブなんですけどもね、名古屋大阪そして東京は渋谷で 2days クリスマスライブをやります。クリスマスライブにねお越しの皆さん、ぜひあの鈴を片手に持ってシャンシャン鳴らす、あの鈴をですね、去年のクリスマスライブ同様、ご持参いただけると。で、みんなでシャンシャンシャンシャン鳴らしながら、ね、クリスマスの雰囲気を楽しんで、クリスマスライブやろうじゃないかということで、ぜひ、鈴をご持参ください。お持ちください。よろしくお願いします。さあ、お便り行きましょう。Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。お疲れ様です。そして、結成14年おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ジャイアンです。ハリーにフェイス2フェイスを勧められて聞くようになって、ライブに行くようになって、僕の音楽人生がガラッと変わったと思います。もし、ハリーがフェイス2フェイスを教えてくれていなかったら、今頃はつまらない毎日だったんだろうなって本気で思います。僕もハリーに負けずに、フェイス2フェイスの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えていこうと思っています。ありがとうね、ジャイアン。最近思うんですが、今まで、歌を聴いて涙が出るという感覚が意味不明だったんです。いい歌とか、寂しい歌とか、悲しげなバラード曲はありますよね。でも、涙が出るほどの感覚って、フェイス2フェイスを聴くまで本当にわからなかったんです。それが、フェイス2フェイスを聴いて、不覚にも泣いてしまったんですね。忘れもしません。クラウディーデイの、手を振ることさえできなかったのフレーズで号泣でした。嫁さんに大丈夫って、声をかけられるくらい泣けてきちゃったんですよ。こんな気持ちは初めてでした。フェイス2フェイスの歌って聴いているとショートムービーを見ている感覚になるんですよね。不思議ですね。嫁はしおりを聴くと切なくなるそうです。結局フェイス2フェイス全部いいってことなんですけど、本当にフェイス2フェイスを知ってよかったと思っています。ありがとうございます。この先もずっと心に響く音楽を楽しませてください。よろしくお願いします。ってね。内紛劇の締めは、こういういいお便りを。ありがとうね。でも本当に、ジャイアンやスネオや、ハリーや、新しくね、フェイス2フェイスのお客さんになってくれた人たちが、こうやってみんなに宣伝してくれたりとかね、すごく嬉しいですよ。でね、なんだかんだ言いながらこいつら本当仲いいんだ。こう見てて微笑ましいですよ。ねえ、これからもよろしくお願いしますね。またお便りの方もお待ちしますんでね。ちくりはがきでも結構ですからね。はい。さあ、ちょっとね、懐かしい方からお便りをいただいております。Sさん、クラゲさん、こんにちは。今回はお礼が言いたくてメールしましたということでね、兵庫県のリンさんです。10月4日の心斎橋相馬お邪魔させていただきました。私にとっては4月以来のライブでした。とってもとってもとっても楽しかったです。現在私はある病気の疑いがあり、ライブの数日前からうつうつとしていて心が折れかけの状態でした。仕事も家事もなんとかこなせているし、寝込むほど体調が悪いわけではないけれど、行く前から友人にも心配をかけ、旦那には何度も、最後まで見たいやろうけど無理や思ったら途中でも絶対帰ってこいと言われ、自分自身も、今度の検査結果次第ではこんな風にライブには、行けないかもしれないと、なんとなく薄暗い気持ちで会場へ向かいました。でもライブに行って気づいたんです。自分から体調不良、かっこ、まだ病気だと確定したわけではないので、こう書かせてください。自分から体調不良に負けに行ってたんじゃないかって。私はフェイス2フェイスが大好きで、ライブの空気が大好きで、まだまだたくさんライブに行きたい。じゃあ元気でいなきゃダメなんじゃないのって。そう思ったら、体が少し軽くなったような気がしたんです。病は気からっていうのは本当かもしれないですね。 負けちゃダメなんだと気づかせてくれた、大きな元気をくれたお二人に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。大好きです。これからもずっと大好きでいさせてください、ということでね、嬉しいお便りですけども、まあ、確かに病は気からというのもあります。本当に気持ちの持ちようでね、免疫力とかこう変わったりとかっていうこともあるみたいですね。これは本当に僕医者じゃないから責任持ってそんなこと言えないですけども、病は気からっていうのは確かにある部分あります。でもちゃんとね、検査結果を見て適切な治療なりね、なんかはちゃんとこれは受けてくださいよ。病は気からだから大丈夫だなんていうふうには思わずにね。でもそうやって前向きな気持ちで、いてくれると嬉しいですし、ね、またライブにもぜひ元気な姿で現れていただければと思いますんでね、頑張ってくださいね。そしてね、もう一つね、懐かしい方から、 A さん、クラゲさん、こんにちは。そして お久しぶりです。大阪府の風花です。懐かしいでしょ。ずっとお便りを長い間出せないで今に至ります。覚えてくれてますか？覚えてないですよね。はい、改めて自己紹介します。大阪府の風花です。覚えてますよ。いかがお過ごしでしょうか？私は最近あるものに学校生活が本当に終わりに近づいていることに気づかされました。そのあるものとは卒業アルバムです。先週頃から卒業アルバム撮影の機会が一気に増えました。この間入学したばかりなのにって思いながらアルバムの写真撮影をしています。アルバム撮影はとっても楽しいですが、どこかやっぱり寂しい気持ちもあります。明日も2時間ずっと撮影撮影撮影撮影、私は撮る方が好きなのに。2時間ずっと撮影ってすごいですね。何なんでしょうね。そういえば月曜日、京都のコスモス畑に行って写真を撮ってきたので、お気に入りの写真をいくつか添付します。写真を撮る際すごい苦労したことが、イナゴ、バッタの襲撃です。虫全般がダメな私には、先に人に道を歩いてもらわないと身動きできない。もう歩くたびぴょんぴょん、それと同時に飛び跳ねる私、虫に怯えながらの撮影大変でした。でも見たことのないコスモスが見れたので嬉しかったです。だんだん寒くなってきてるので お体にお気をつけくださいということでね、素晴らしいコスモスの写真もいただいてます。そうか、卒業かねえ。まあでも卒業アルバム何年か経って見たりするとまたとってもね、懐かしくいろんなことを思い出したりするんで、いい写真撮ってもらってくださいね。でまたお便りの方もお待ちしてますし、時間があったらライブの方も、来ていただけると嬉しいです。さあ今日の2曲目、それではどうしようかな。ジャイアンが泣いた曲を今日の2曲目お届けしましょう。フェイストゥエイスでクラウディーデイ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はね、申し訳ありません、私一人でお届けをしましたけども、来週はまたサテライトで本田と二人で、番組、収録できるんではないかと思います。で、クリスマスライブ頑張ってまいりますんでね。あ、それからその前に山本教授さんとのライブももちろん、頑張ってきますよ。皆さんからの、お便りもお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお送りください。リクエストとかライブの感想とか何でも結構です。よろしくお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。